はい、じゃあカダラジの時間です。
こんばんは。
こんばんは。
今日も30分よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。オープニング、はい、行きます。
はい、お願いします。
あれ、グッサンがどっか行っちゃった。南の島に出かけてしまいました。オープニング始めますよ。
はい。
結局またシュールさんと2人になっちゃいました。先週に引き続き。
せっかく3人になったかなと思ったら。
なかなかリモートうまくいかないですね。
難しいですね。
はい。じゃあ勝手にオープニングやっちゃいましょうか。
はい。
いきますよ。神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。よっしゃ
はい、いいですね。
はい、グッサンが今リモートで繋いでたんですけど、ね、どこかへ飛んでしまいましたので、勝手に進めてしまいます。
はい。
なんか顔だけはね、ちゃんと映ってるんですけど。
そうですね、なんかでも先ほどよりかね、増えましたから、ね、
なんか顔が見えるだけいいですかね、なんか。
そう
、今ちょうど、もともとね、2人でチュールさんとやってたんですけど、なんか2人ともなんか白いなんか背景で、なんかこう寂しいとこでね、やってたんでね、そこに南の島のグッサンが現れたんで、ちょっとなんか気分的にいいなと思ったけど、すぐに旅立ってしまいました。いや、音声がちょっと、音声じゃないな、映像がちょっと乱れてる。
そうですね、ちょっと南の島は遠かったですね、ちょっと、
ね、そうですよね、はっきり言っちゃえば南の島からも収録できちゃいますから。
そう
別にどこにいてもいいんですけどね。
そうなんです
ね、みんなちょっと遠くで、ね、うん、今遠くリモートとか言いながらもね、同じこう校舎の中でねやってますから。なんか、はい、今日はちょっと南のニュージーランドにやってきましたみたいな。なんかそういうのできたらいいですね。
あ、そっか。じゃあ川辺とか海辺とかでやったらね、そういう音入りますかね。
そうですね。ランだけ欲しいですね。ランだけ。Wi-Fi だけあれば。なんとか Wi-Fi だけ頑張って持ってきてくれれば、ね、できるんですけどね。
じゃあそういうなんか特徴がある音があるところに。
だからいいですね、なんか波の音とか。
うん、そうそうそう。
まあそれも作ろうと思えば作れますよね。
あ、そうですね、はい、背景 BGM で。
あ、 BGM でいくらでも。そうですよね、そもそもこの作ってる BGM 自分たちで好きなの入れてるんだから。あ、そういう楽しい
BGM に入れるか。そういうこともできますね。
僕らはそうですね、なんだかんだ言いながら去年のやつ使い回してるだけですからね。
そう、うん、何がいいですかね、そういう自然の音みたいなの。
もう夏が終わろうとしてますからね、もう、
うん、
もうおそらくこの収録のあれだともう9月終わりぐらいですかね、に、
そうですね、
おそらく来てるはずなんで、だからちょっとね、さざ波ってわけにもいかないですね。あ、ぐっさん消えましたね、もう完全に。
あ、そうですね、残念ですね、夏の
また白い背景の、なんか冬ですか、これも 冬バージョンですね。なんかさらに白いマスクとかしちゃったらもう本当に、ね、寒い感じになっちゃうんですね。
もう結構ね、虫の音がね、秋になってきましたよね。
ああ、そうですね、秋ですからね、スズムシだったり、ね、
そういう
音が聞こえてくる
とか、ちょっと聞こえるようになってきました。
セミの音からちょっとそっちにどんどん、ね、そう変わっていけば、
ね、いいですね、風情があって。
うん、だけど言っても暑いですよね、まだ。
そうですね、まだ残暑ですからね。
うん、でしかも台風の季節にだんだん入ってきてますからね。台風も、ね、結構今九州の方とかも被害が出てるようで大変ですよね。
どうしてもね、偏西風でこっちに来ちゃうんですよね。
はい、なかなか災害とかそういうのもね、どうしようもない部分もありますからね。まあいかに防災といいますか、減災とかね、今そういうの言われてる、要は起こるのはしょうがないけど、まあ、少しでも抑えようと、ね、起きた時に被害を最小限にしようっていう働きしてますね。
で ね、仕事がね、お休みになったりとかね、休校になったりとかね、いろいろ対策もね、前に比べて早くなってきました
。そうですよね。もうなんだ、電車とかも早めに止めちゃったりとか、ね、もう明日やめますよとか、結構そういうの多いですね。なんか避難用のグッズとかって揃えたりしてますか？
とりあえずお水と、あと非常食みたいなのは少しルールはしてますけど。
あ、そうなんですね。
知らないうちになんか期限が切れちゃってるん
で、ね、ああいうのこうローテーションしないとダメなんですよね。定期的に切って、食べてっていうのを繰り返しやっていかないとダメなんですよね。
ほっといちゃうとね、ダメなんです。
そうなんです。気がつくとね、賞味期限切れてましたってなっちゃいますからね。はい、うっさん戻ってきましたかね。
ですね。
あ、音を入れてください。すいません、うっさん音入ってません。
すいません。
あ、おかえりなさい。
おかえりなさい。
後ろで溺れてる人がいたんで。
あ、やっぱり。
そうそうそう、ごめんなさい。ちょっと助けに行った方がいいかなと思って様子を見に行ってました。はい、
始まった途端いなくなったから、ただ進めちゃいました。
すいません。
ちゃんと
皆さんの声は聞こえてて聞こえてて、聞こえるところとかいっぱいあったんですけど。
あ、そうなんだ。
話せないみたい。入っていけないみたいな、一人で。
なるほど。ちょっと今日はあれ、はい、電波がちょっと悪いみたいですね。
はい、
はい、
あ、多分ちょっとね、今日、はい、大丈夫、ちょっと変えたんで。
はい、今、はい、なんだろう、今防災の話をしてました。防災。
そうそうそう。
ああ、9月といえばね、
まあ結構台風とかが今来てて大変だねって話をして、で今チュールさんになんかそういう防災グッズとか持ってますかって言ったら、なんか一応準備してるみたいですよ、はい、なんか。
あ、リュック？
いや、なんか水とかそういうかなんかプラネットの用品とかは一応キープしてるんですけど、そのくらいかなって話をしてました。
それで賞味期限の話をしたんですね。
そうそうそうそうそう、もう切れちゃうんだよねって話。
そう、意外とそうカップラーメン短いんですよね。
そうなんです。
そうなんですよね。で
結構切れてないのに意外と噛めちゃったりするし。
平気ですか？
あ、その切れたやつですか？
うんうん。
あ、切れたのあんまり食べたくないかな。まあだけどそんなね、もともと何年かあるもんだから、それがね、何ヶ月ぐらいだったらいいかなぐらいで思ったんですね。
確かに。なんかあれですよね、311からみんな結構意識し始めました
よね。そうですよね。
うん、
私、あれなんですよね、311よりもっと前の阪神大震災の、
あそうだね、
あれの被災者なんで、僕だから、高校生ぐらいの時ですね、高校2年か3年ぐらいの時だったかな。の時
家にいたん
ですか？あ、いいです、そうです、
朝方ですもんね。
朝めちゃめちゃ揺れましたよ、うん、めちゃめちゃ。
へぇ、
もともと関西って地震があんまりない地域だったんで、だから、うんうん、みんなをよく分かんなかったんですね、起きた時にこれが何なのかみたいな。
あ、
要はこの辺の関東の人は結構日頃からそういうのあったし、うん、だから防災訓練って実はやったことがなかったんですよ。
火災、小学校とかで。
そうです、そうです。火災訓練ってあるんですけど、防災訓練っていうのはなかったんですよ。う
ん、防災頭巾持ってなかったんですか、じゃ
あ。ないんですよ、そうなんですよ。あれ、だから、あれ、小学生とかみんな持ってるじゃないですか。だから、
あれは座布団ですよね。
ですよね、そう。
小学校の座布団。
だから、それが、関西でそういうものがなかったんですよ。
で、
だから、防災訓練っていうのもやったことないし、だから、避難訓練って言ったらもう火災の避難訓練だけど、ハンカチを口に当ててただ走るみたいなとか、そんな、
ほうれん草って言われてね。
まあ、だから、そう、防災頭巾を見たこともなかったんですよ。
へぇ、
だからなんかテレビとかでね、見て
臭いんだよね。
普段使わないから。
そうそうそうそう、もう買うかなかった、お尻でずっと押されちゃってるから、ね。
だから今はそうなんですね。うちの子供幼稚園なんで、幼稚園の座布団のそのカバーを、その防災付きの座布団のカバーみたいな作ってあげて、これちゃんとかぶれるようにみたいな。 なんかなってんすよね。
え、マロン氏が作ってあげるんですか？
そうなんですよ。
え、本当に？
あの、僕結構ミシンとか得意なんですよ。まあ、得意って言ったらちょっと怒られちゃうけど、あの言っちゃえばうちの奥さんよりは得意なんです
。ですごい。
今年初めてその防災頭巾、うん、あの用 の, あの座布団のカバー作ったりとか、うんうん、あとこの間ナップサックも作ったし、あの幼稚園っていろんなもの作んなきゃなんないですよね、カバン系のもの全部、うんうん、あの
そうですね、
幼稚園
なんか上履き入れとか、
そう指定サイズがあるんで上履き入れも作ったし、うんうんうん、でそれを、うんうん、あのうち2人目の子供なんで1人目の時はあの全部頼んで作ってもらったんですけど、だけどフルオーダーするとやっぱちょっと値段もかかるじゃないですか。だから今年は作ろうって言ってなんかなったら、なぜか俺の仕事になって、そ
う、え、ミシン買ったんですか？それ
ミシン買いました。
へえー、すごい。
言っちゃえばマスクも作りました、子供用のマスク。
すごい。
あれだって私糸通すのがよくわかんないんですよね、ミシンと下通したりとかよく
今のやつめっちゃ簡単ですから、書いてあるんで全部、
ああ
1番、2番、3番、4番、5番みたいな。
あ、そうなんだ。
そうで、あの、
もうあれが一番よく分かんなかった。
あ、針の穴とかもなんか自動で入れてくれたりとかするんで、うん、あの昔より楽ですよ、うん、昔より。あの小中学生ぐらいに
昔のは
ね家庭科とかでやったじゃないですか、
うん、ね、そう、うん、重くてね、
そう、ああいうのよりはだいぶ楽で、
足踏みみたいな。
ああ、そうです。あの、僕は
足踏
みですよ。あの、足踏み しなくてもいいんですけど、僕足踏み派なんで。
お
足踏みしたら手が開くじゃないですか、手がじーって。
ああ、両方のね。
なんか、この辺にボタンがあって、うん、なんかこう押せるんですけど、うん、ここでスタートしながらこうやってやるのめんどくさいから、僕はもう足踏み派で。
うん、あ、今でも。
いや、足踏み派で。
あの、じゃあ必ずグッズでも作ってもらいましょうか。
作りましょうか、なんか。
うん、
それどうするんですか、なんか配るんですか。
必ず、え、私たちが使うの。
あ、使う。何マスクとか作るじゃん、必ずのマークの入ったこう。
そうそうそうそうそうそうそう。
黄緑のマーク。
そこまで大きくなくていいけど。そうそうそうそう。
黄緑のね。
あと、必ず巾着とかさ。
いや、それあの応募してくれた人にちゃんとあげましょう、それ。
そうそうそうそうそう。
俺そんなに上手くはないから、一応できるけど。
あ、全然大丈夫です。
線とかぐにゃぐにゃやってるから。
あの、プロデューサーに言えばどうにかなんか応援してくれるかもしれないですよ。
プロデューサーって、はい、プロデューサー。
そう。P に言えば。
ちゃんと作ってくれる。いいですね、うん、そうなんですよ、うん、そういう趣味を持ってます。
へ、いいですね。あれですか、二瓶先生の趣味のお話とかも聞きたいんですか。
ああ、一応聞きましたよ。二瓶先生もちょっと変わった趣味を持ってました。
へ、
はい、それは来週かな、来週の多分
来週
放送入ると思いますけど、
うん、なんか今週はどんな話。
今週は何だったっけな。まあ多分あのこの後聞いてもらいましょうよ。
はい、
まあなんか、ね、なんか研究だとかいろいろあの留学の話だとか、うん、あれ編集どうしたか忘れちゃったけど。はい、いろいろそういう話聞きました。はい、
はい、最後まで30分間、はい、お楽しみください。
はい、お願いします。
お願いします。
本日の教えて先生のコーナーは、先週に引き続き二瓶先生に、お越しいただきました、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速ですけど、二瓶先生はそもそも歯科医師を目指したきっかけっていうのは何なんですか。
難しいもんですね。あの歯医者はですね、基本的に嫌いだったんですよ。
ああ、
多分まあ、やっぱり歯医者のイメージって多分、
はいはい、
まあ聞いてる方も学生さんもそうだと思うんですけど、痛いっていう、
そうですね、
イメージですね。で、まあもともと、まあ歯も別に自分 良くなかったんで、まあ、虫歯もすぐできちゃうし、まあ、歯医者さんに、まあ、小さい頃から通ってましたけれども、だからあんまりいいイメージがなかったっていうのが確かなんですね。で、まあ、たまたま、まあ、まあ、私の、まあ、いとこがですね、実は、まあ、おじさんがですね、技工士さんをやってまして、で、息子さんがもう神奈川歯科大学に僕より年上なんで入っててですね、まあ、将来どうするか。まあ、僕は中1の時に親父を亡くしちゃったんで、まあ、そのおじさんが気にかけてくるっていう、じゃあどうするかということで、まあ、最初は工学系をやっぱ目指してたんですけれども、まあ、歯医者も、まあ、悪くないぞというふうに説得されてですね、受験して、まあ、最初に、まあ、その当時はですね、一番最初に医学部でうちの大学が2月1日だったんで、あったんで、それ通っちゃったというので、まあ、入っちゃったっていう、まあ、まあ、今の学生さんとあんま変わんないかもしれないですね、その当時はですね。だから特に歯科医師になりたいっていうわけで入ったんじゃないっていうのは、それはもう確かな、正直なところです。はい、
やっぱ入って、はい、こう歯科の勉強して、楽しかったですか、どうでし
ょう。面白いですよね。で、やっぱり歯の、まあ、形とかもですね、まあ、その当時どういう風にどういう理由でこういう形になったとかですね、そういう話とかもあったりしてですね、で、まあ、なんか作ることが好きだったっていうのもあるんで、まあ、低学年だと歯牙帳っていって歯の形やったりとかするのも好きでしたし、はいはい、まあ、なんかこう、まあ、入れ歯を作ってったりとか、そういうですね、することが好きでしたので、まあ、そのあたりはですね、だんだんまあ、好きになってたかなっていう感じですね。はい。
入ってからまあ、歯科医師にどんどんなりたくなったというか、どんどん強くなっていったってことですね。
まあ、そうですね。はい。
学生生活とかって、どんな生活でした？
学生生活は、これはですね、もうあんまり今の学生たちに言いたくないですけど、まあ勉強はですね、あんまり、まあ試験前はやりましたけれども、もちろん、部活動ばっかでしたね。はっきり言って。はい。
まあ昔は、そうでしたよね、はい。まあ普通の大学っていうか、まあこの言っちゃダメですけど、まあそうですね。部活中心っていうのは結構、はい、先生は何部だ
ったの？公式定休部に入ってまして、はい、まあ、高校の時からやってて、うん、まあ、1年の時入って夏の大会から、まあ、レギュラーにさせてもらったのはありがたかったんですけどね、うん、そこからまあやってますんで、まあ、朝練、まあ、授業終わった放課後練ですかね。
朝もあった
。朝、午後がない曜日はですね、軟式定休部とコートが少ないんで、交互で曜日でやってたので、まあ、軟式定休が午後の時は公式は朝練ですね。で、まあ、土曜日ももちろん練習ですし、日曜はリーグ戦とか練習試合が入りますので、まあ、ほぼ毎日テニスでしたね。はい。
の合間に、まあ、勉強も、まあ、少し。
まあ、まあ、まあ、
っていう
か、ね、ちゃんとレポートは、出しました、まあ、期日通り。そういうのはちゃんとやりました。最低限のことはやりました。
も頑張ったってことですよね。まあ、そういうの大事ですからね。じゃあ、ね、デンタルとかでも活躍されたんですか？
まあ、自分は、まあ、あれですけどね、大学2年の時には、公式定期はデンタルは団体戦しかないんで、まあ、男子でベスト4に入って、ですね、まあ、次の年後輩、僕が卒業したと翌年は男子は優勝してくれましたから、リーグ戦とかも関東地域の医学部と歯学部のリーグ戦があるんですけども、うんうん、まあ、そこでも個人戦もありますので、まあ、なんか成績は少し残せたかなというふうに思います。
なるほど。私は勉強も部活も、まあ、充実した生活をお過ごしになられたということですね。勉強はやっぱり大変でした？
勉強は、そうですね。 今5学期制でやってますけど、はい、昔は前期後期という2期制でやってましたから、まあその時は前期試験が9月に入ってからで最後は1月ですけど、今日科目数がやっぱ多いですよね。まあそれは高校とは匹敵にならないほど多いんで、まあ一夜漬けじゃ済まないっていうのもありましたし、まあそれはちょっとやっぱ大変かなと思いますし、1週間丸々ですねやっぱ試験日になってたんで、昔はですね、まあ長いなというのはもう記憶には残ってますので、はい、こんな感じですかね。
何か今の学生さんとか逆にこれからうちの大学に来たいっていう学生さんに何か言いたいとかアドバイスとか何かありますかね。
そうですね、まあ今立場上は総合教育部という部長もしてて、まあカリキュラムを策定する部署なんですけれども、まあ毎年少しずつ変えたりとかさせてもらってますけれども、まあ難しいなっていうのはやっぱりどうしても歯科医師として学ばなきゃいけないことはどうしても習得してほしいんですけれども、まあそれをするためにはやっぱり低学年とか高校でやってきた勉強っていうのがつながっていきますので、どうしても科目ごとで皆さん学生さん考えちゃうんですけど、最終的にはトータルでやっぱり歯科医師としてですね考える力がないと難しいなっていうのがありますから、まあまあ、取っかかりは何にしろですね、まあ、知らないことが分かるようになると人間っていうか、まあ、人というのはやっぱりこう楽しくなるようだと思いますので、ね、自分が分からないことを、まあ、どんどん習得してもらえると、まあ、勉強も頑張れんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、そんなとこですね。は
い、ね、勉強ってやっぱり分かれば楽しいですからね、なかなか分からないと嫌になっちゃうん
ですけど、うん、そうですよね、は
い、興味を持つってことが大事なのかもしれないですね。なるほど。それでは、本日は、この辺にして、また来週もう一回、もしかしたら2回になるかもしれないですけど、お願いしたいと思います。じゃあ新栄先生、本日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は喉が痛いです、です。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。喉が痛いです。
I have a sore throat. I have a sore throat.
我喉嚨痛。我喉嚨痛。
목이아파요。목이아파요。
もう一度聞いてみましょう。
I have a sore throat. I have a sore throat.
我喉嚨痛。我喉嚨痛。
목이아파요。목이아파요。
今週の一言は喉が痛いです、でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
はい、エンディングです。
はい。エンディングですって、なんか面白いな、知ってるよみたいな話だ
よ。うん、もうお別れのお時間ですね。
はい、
そうですね。お別れのことなんですかね、今日も聞いてくださってありがとうございますみたいな
締めの言葉です。そう、先週なんかちょうど今半分だよねって話をしてて、
はい、あ、9月。
そう、それでなんかよく頑張ったよねみたいな話をずっとしてたら、だんだんだんだん、はいはいはい、なんかもう今日最終回みたいな雰囲気にどんどんどんどんなっていって、いや本当頑張ったよねとか言いながら、そう、けどあと半分実はありますみたいな、こんな感じでした
ね。折り返し地点ですね。
折り返し
ですよ。あ、でもあれですよ。もしかしたらお二人は私ちょっとプロデューサーにお願いして、
はい、
来年もとか。
意味わかんない。プロデューサーとどんな関係なんですか。
わかんないけど、お願いしとこうかと。あの二人のやりたいって言ってるって。
そう、私はいいからって。すげえ。これ。どうしよう、来年もこいつらなんか面白いから来年もやらそうとか言ったら、
あ、じゃあもうこれからはつまんなくしましょう。
あ、そう、行きましょう。そうですね、今度から。
はい、はい、もう最後なんかもうおつやのような、
はい、エンディングですみたいな。
必ずもって、おりんとか持ってきますか、ね、
出たチリーンとか言
ったら、そう
じゃあまた1ヶ月後とか言って。そう、そっか、じゃあまあ頑張りましょうって話をしました、先週も。
ああ、そうですね、あと半分ですもんね。
あと半分ぐらい。
よくやってきたと思いません？
そうですよね。いや本当誰もね、うん、知らないところでね、うん、頑張りましたよ。
うん、
本当に
突然言われて。
そう。
うん、
で最近どんどんどんどんなんかプロデューサーからの無茶ぶりがだんだんひどくなってきて。
ちょっと皆さんにまだ発表できないんですけど。
そうですよね。
歌を歌えっていうのもありました
ね。そうなんですよね。そうなんですよね。それについてはまた、ね、近々、
はい、今後ちょっと
できると思いますんで、
お見苦しいところを、はい、はい、皆さんに、はい、お聞きすることがありますか。
打ち切りになっちゃうか
もしれない。いや、そうです。できん
はい、
できん。
もう、うん、今日はこれぐらいしておきましょうか、もう。じゃあ、
はい、ね、そうですね、はい、
オープニングも長かったし、
じゃあまた、
はい、
来週もよろしくお願いします。
はい、来週もよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。